もともとの地獄の問題というか、死後の世界に、クラスを戻すつもりで、コロナの問題は一回限りにしますというふうに言っておきましたにもかかわらず、予定を変更して、今日もまた、もしかしたら多分来週もコロナの問題に、続けたいと思っています。変更することは申し訳なく思いますが、ある方は、それは中澤先生らしくてしょうがないよと言ってくれましたけれども、そんなところでお許しいただきたいと思います。その背景をちょっと説明することが、こういう学びにいろんなことを考えるのにいいのではないかと思って説明させていただきます。先週は私の考えを主に申し上げました。でも私の考えだけではなく、参考にした書物があります。それは今この手元にあります、ジョン・ C・デノックスという方の Where is God in the Coronavirus という、こういう本が英語でありました。で、これを読んで、私がですね、イギリスのオックスフォード大学の数学の、ノーベル賞に匹敵するような賞を受賞したというか、そういう数学者の方で、キリスト教の弁証学者でもあるので、この方の実は、本を読んで、この本の上に立ちながら、私が考えているところを自由に話させていただいたんです。ところが、今週のクリスチャン新聞を見たところ、この書物は日本語に翻訳されたようです。で、今西田さんがちょっと、出していてくださいますけれども、その西田さんのところに、ありますのが日本語の本ですね。はい、どうもありがとうございます。これがすでに翻訳されました。それで、皆さんがこの本は日本語で読めるようになりましたので、必要だったらお買いくださるといいかと思います。で、先週お話ししたこと以上のことはほとんど書いてありませんので、特に買ってお読みいただく必要はないと思うんですが、私はこのコロナのお話を始めるときに、少なくとも3冊のクリスチャンで、特に福音派の方々でがお書きになった本を3冊は最低紹介する必要があると思ってこのクラスを始めました。で、その3冊の書物を3週間ほど前に注文して、あと2冊はジョン・レノックスの本はすぐ届いたんですけれども、もう一人の本は M.T. ライトという人の本で、もう一つはジョン・パイパーという本ですが、この3冊の本はとにかく、平等にというか客観的にご紹介する責任があるかなと思いました。他にももしかしたらたくさんいい本が出ているのかもしれませんし、YouTube などを見ると、いろんな方々の対談が出ていまして、コロナの問題をめぐって対談が出ておりまして、で、そういうのは、ぜひ YouTube を見れる方は、英語ができないとちょっと無理ですが、とにかくご覧いただけるということでございます。で、なぜこの3冊を選んだかというと、ジョン・レノックスは、この方は一番オーソドックスな、自然にクリスチャンがこういう災害の問題を考えたときにどう考えるのかって、あまり当たり障りもないといえばそれまでですけども、オーソドックスな聖書の考え方を紹介していまして、これは面白いだろうなと思ってご紹介させていただきました。日本語にも出ましたのでお読みください。2冊目の、NT ライト、トム・ライトっていうのが別名です。で、彼は 分かりやすく人々に大衆的に読んでもらいたいという時の本は、だいたいトム・ライトという名前で書物を書くんです。で、学問的な本というか、主に神学者、聖書学者を対象として書く本に対しては、NT ライトというふうに、名前で、書いています。トム・ライトの方が、まあ、親しみが安くてみんなにポピュラーですよね。そんなわけで、この NT ライトではなくて同じ人物であるトム・ライトという人が書いた本が今日ご紹介する本です。その本のタイトルはですね、皆さんのお手元に今日の講義原稿が配られていると思いますが、神とパンデミックという本の名前です。この本は、まあ、70数ページの本で、私は最初読んだ時に、トム・ライトらしいなっていう感じで読んだんですが、実は、この書物の真ん中からちょっと終わりのところに来て、私は愕然としました。それは、今まで私も考えたことがない、トム・ライトも考えたことのない、一つの聖書の箇所。これはローマ人の時に8章28節なんですが、この聖書の箇所の解釈を、非常に面白い解釈を紹介していました。で、私はこの本のそこまで読んだときに、待てよと、トム・ライトが今まで言っていることは何だったんだろうか、よくわかんない。旧約聖書いっぱい引用してるけど、だらだらだらだら引用していて、何を言いたいのかよくわからないんだけれども、まあ、とにかく追っかけてみようと読んでいくうちに、新約聖書も終わりになってきたとき、ロマ書8章28節を引用して、そして、彼は新しい展開を試みるんです。それを読んだときに、あ、待てよと。私はもう一度トム・ライトをちゃんと読み直してみようと思って、まあ、この本を結果的に3回読むことになったのですが、3回読んでみて、あ、トム・ライトはこういうことを言いたいんだ。こういうことにフォーカスを当てて紹介すれば、実はとっても面白い本なんだということが分かりました。で、今日はそのことをお話しします。今日の1時間でそれが話せるかどうかっていうのは、まあ、そういうことが分かるまでは、月並みに紹介してですね、結局、まあ、トム・ライト面白いけど、限界がありますよねっていう感じで、月並みな紹介になったかなと思うんですけれども、そうじゃない形で今日ご紹介できるっていうことが、私にとっては大変嬉しいし、また皆さんにとっても役立つし、本を読まなくても、おそらく考え方が相当変わってくることを期待しています。今日のこのクラス、1時間で我々が変われるかどうかっていうのは別ですけれども、きっと変わることができると思います。そんなことで、その中心的なところは今日はしっかり、学びたいと思いますので、そして必要だったらまた来週補いますので、そういうことで楽しみにしてください。3冊目は手元にありませんが、ジョン・パイパーという人の本です。で、この方は、本が来たらまたご紹介しますが、NT ライト、トム・ライトとは全く対極にある福音派の神学者と言ってもいいと思います。トム・ライトがあることを言うと、ジョン・パイパーは全く違うことを言う。で、トム・ライトはそんなことをいちいち言ってませんけれども、大体このトム・ライトの意識の中に、背景の中にある人たちはいろんなグループがいるんですが、ジョン・パイパーたちはその一つのグループです。彼はあんまりそういうことは言いませんけれどもね、はっきり言うのが今日の本のこの中に出てくるところのレフトビハインド、ディスペンセーショナルな聖書解釈、キリスト再臨の時に、ハルマゲドンというか千年王国というかそういうものが来るけれど、その印としてコロナウイルスを考えるのような、そういうレフトビハインド、 キリスト再臨の印と考える人たちのことはトム・ライトのこの本の中にしばしば出てきて、それはいかんのだって、まあ、はっきりと繰り返し、この本でも 2回繰り返して言っていますけれども、もう一つの本当はトム・ライトがいつも気にしている人たちは、キリスト教の福音派の中でも非常に固い学者たち、改革派の学者たち、そのチャンピオンはジョン・パイパーということになります。で、この方の本は、もし、来週までに間に合えばご紹介しますし、まあ、間に合わなくても来週あることを報告して、そして、さらにジョン・パイパーの本を待ってから再びご紹介するってことはあるかもしれません。それは読んだ結果、いい本だったら紹介、します。楽しい本だったら、あんまりうだうだつまらないことを言ってるだけだったらご紹介する必要もなかろうかと思います。そんなことで、3冊の本を少なくとも頭に入れておいていただいて、福音派のクリスチャン、聖書信仰のクリスチャンは自分でコロナ問題をどう考えたらいいか、これを整理していっていただきたいと思って、紹介しているわけです。私はこのような学者の方々、あるいは牧師の方々の本を紹介するのは、あくまでも一つの目的をはっきりさせておいていただきたいと思います。彼らから何か自分のお手本になるものを、教科書的なものを学ぼうと思っても失望します。あるいはあんまり役立ちません。なぜか、あまりに置かれている状況がコロナの問題をめぐっては違っているということなんです。それはお分かりいただけると思うんですよね。イギリスとアメリカと日本とでコロナ問題をどうやって考えてはいいのか。しかも同じ日本にいても、まあ2週間前、3週間前と今とはだいぶ違って、来ています。だから今から2、3週間経てば、さらにもっと大きくコロナ問題に対する私たちの気持ちとか対応の仕方とか考え方とか、そういうものは変わってきます。変わってこなきゃおかしいんですよね。だってコロナ問題なんていうのは、そもそもコロナ問題とは何かとか、コロナ問題はどういうものかなどということが、そもそもっていうのはないんですよ。日本でこんな風にあるコロナ問題、アメリカではこういう問題、イギリスではこういう問題、中国ではこういう問題、その現場の中でそれぞれのクリスチャンたちがコロナ問題に葛藤しながら、そして結局ですね、その問題に対して自分がどう考えなきゃいけないか、クリスチャンとして、牧会者としてどう考えなきゃいけないかっていうこと、結局その答えを得る以外にないんですよね。得ないで学んだと言っても、書物を学んだとしても、だったら何だったのっていうことになりますよね。そういう意味でこういう書物は別に英語だけじゃありません。日本人が書いても、私が書いたテキストであれ資料であれ、皆さんにはほとんどお役に立たないと思います。なんでか、私が直面していて考えることとか、私が対応しなきゃならないこととか、関心のあることっていうのはもう皆さんとは当然違うわけです。で、どっちがいいかどっちが悪いかとか、そんな問題じゃなくて、皆さんは自分にとってコロナの問題をどうやって対応したらいいの、または自分の家族はどうしたらいいの、あるいは、まあ、大野教会の人は大野教会はどう対応したらいいの、相模原市民は相模原、あるいは町田市民は町田はどう対応したらいいなって、そこまで考える人はね、少ないんじゃないかと思うんです。せめて自分の家族と自分の関わりのある職場とか学校とかコミュニティ、公民館とか、そういうようなところで起こってくるのが私たちにとってのコロナ問題なんですから、そのコロナ問題をどう対応するかっていうことがクリスチャンとして考えることなのであって、別に、医学の世界でどうであろうと、経済の世界でどうであろうと、政治の世界でどうであろうと、まあ、どうであろうとと言っても、それは大きく我々の生活に関係がありますので、どうでもいいということでありませんが、でもそれらを背景にして、自分は どうすべきなのか、これが我々にとっての問題ですので、でしかも聖書はそういうことをどう教えているのかっていうのは自分のすぐ役立たなくても、やっぱりこういう問題聖書ってどう教えているのか考えなきゃいけないよねっていうところはお互いに共通理解があると思うんです。ですからその部分と聖書の部分と私の部分がある、それでそこをなんとか、乗り越えていきたいので、このような、まあ、いわゆるアメリカやイギリスで、最前線の牧師、神学者が言っていることを参考にしようと、こういうようなスタンスで言っているわけです。で、このようなことを前置きとして言った後で、それではクラスのジョン・パイ、あ、ごめんなさい、トム・ライトの神とパンデミックに学ぶのテキストに入りたいと思います。お手元に、講義の原稿をお配りしておりますが、すみませんが、じゃあ、小倉さん、最初の、ミセス小倉ですね、最初のところ、読んでいただけますか。パラグラフごとでいいです。お願いします。ミュートを外していただいた方がいいかな。はい、もう一回、小倉さん、ではよろしくお願いします。
昨年、オックスフォード大学に研究教授として招かれたトム・ライトは、神とパンデミック、コロナウイルスとその余波という小冊子を先月緊急出版した。トム・ライト、God and the Pandemic、クリスチャン、こう英語書いてますね。本書は、アメリカのロードアイランド州コベントリーにあるイギリス国教会の、サイモン、
適当でいいです
なんとか主教を記念して出版された。彼は聖徒と呼ばれるにまさにふさわしい賢明で誰からも愛され慕われた教区の監督者だったが、コロナウイルスの感染により2020年4月11日その生涯を閉じた。去年89歳だった。
はい、ありがとうございます。この本の書かれている背景ですけれども、それは次のパラグラフで書いてありますが、この本は実はサイモン・バーリントン・ワードっていうんでしょうかね、人の名前は読み方は間違っているかもしれませんがお許しください。まあ、聖公会の、大教区じゃなくて中教区のコベントリーという地域の、おそらく50から100ある教会の責任者だった人ということになります。でこの方がもう多分イギリスに帰られてのことだと思いますが、89歳で、亡くなられた。それが4月の11日だったということです。もうこの監督者だった時はですね、ちょうど20年以上前、22、3年前の話ですので、だいぶ現役からは退いて時間が経っているのかもしれません。じゃあ次、本書はっていうところを西田さん、すいませんが読んでいただけますか。ミュートを外してくださって、はい、お願いします。
本書はもともとタイムマガジンに掲載された記事をもとに手が加えられて出版されたものである。その記事に対しては多くの感謝の字が寄せられたが、中には厳しい批判もあったという。この連載後も世界中はこのコロナ禍の危機的な状況に葛藤しているわけで、本書に表されているライト神学の評価は早すぎると思う。事態の収束とともに客観的、学問的評価がなされるべきなのは言うまでもない。しかし問題の真っ只中で、自らの信仰、ライトにとっては信仰と神学は切り離せないと思う、を表明し、 聖書のメッセージを世界中のクリスチャンに語りかけようとするライトの意気込みに対し深い感銘を覚える。私自身はライトの主張に必死に食らいつき、彼が言わんとするところをまずそのまま受け止め、自分の生き方や聖書解釈を振り返ってみることにしている。彼には自分の考えを絶対化したり、上からの目線で教えようという姿勢は見られない。聴衆や受講生の疑問や意見、批判には謙虚に喜んで聞こうとする。必要であれば喜んで自説を撤回することさえ厭わない。本書においても多くの人が、私自身も含まれるが、座右の銘にしているローマ人への手紙8章28節の新鮮な解釈を披露している。この論述を読むだけでも私自身は本書を読んだ価値があると思っている。
はい、先ほど申し上げましたようにローマ書8章28節、これは私も本当に大好きな聖書で、何か先生サインしてくださいなどと、言われることがあると、ローマ8の28って書いて日にちを書いて名前を書くとい う、あまり深い考えもせずに、そういうふうなパターンになっております。で、この聖書の箇所のですね解釈、皆さんも好きな方は覚えておられるかなと思うんですけれども、すべてのことは愛働きて益となるということですよね。すべてのことは私たちに対して益となるんだと。だからコロナウイルスがあろうと、東日本大震災が起ころうと、神様は私たちのためにはこれらすべてを益に変えてくださるんですよと、こういうふうに読んでいったわけです。だからやっぱ素晴らしいと、これだけでも素晴らしいんですが、それがですねこの本の後半で最初に言いましたように、全然違う解釈をしたんですよね。そんな解釈があるのと思うことは、今日のこのテキストの中のですね一番最後、12、3ページとかその辺のところに出てきます。それは後でゆっくりします。これちょっとしりきれとんぼになっているのはですね、この続きをもう少しちゃんと整理して原稿を書き直さないといけないと。でちゃんといくつかの本をチェックしなきゃならなかったので、この最後の部分で今日の一番私が感動したという部分が、実質的には来週になってしまうと思います。それほど僕にとっては少なくともそれこそコペルニクス的展開みたいな聖書の読み方に変化が起こったものです。そういった割には大したことなかったと皆さんからお叱りを受けるかもしれませんが、それはそれでもって先生らしくていいやと思ってお許しいただきたいと思います。その続きをちょっとだけ読んでいただきましょうか。菅野さんいらっしゃいますかね。菅野さんいらっしゃるね。菅野さんすいませんが読んでいただけますか。突然で申し訳ありませんけど、ミュートを外してくださって。ダメ？
あ、大丈夫です。
あ、いいですか？じゃあ、お願いします。ある人の書物という。
あ、はい。ある人の書物や信仰を評価することは慎重にすべきであろう。私は自分と意見の違いがあることを隠す必要はないが、どちらが良いのか評価することは神に任せる方が良い。私たちの論敵はクリスチャンの仲間ではない。真に相手にしなければならない敵を見間違ってはならない。
もう少し。
この書物の執筆目的についてライトは次のように述べている。本書はパンデミックから生じたさまざまな問題を解決したり、そこから学ぶことを今何をなすべきかを完全に分析することではない。簡単な答えを求めたり性急に行動するのを避けるため、むしろ静まり祈り共に悲しみ抑制した行動を取れるように準備することを目的としている。
はい、 どうもありがとうございます。どんな書物も そうなんですが、書物というのはある対象に対してあることを目的にして書かれるものですよね。学術論文というのは特に対象はいなくて、まあ、自分自身の考えていることが、社会に通じる一般的原則として認められるかどうかということで、個人的色彩はほとんどないのが当たり前のことです。ところが、大抵の本は、別に学会に、我が説はいかがなものかとこういうふうに問うていくのではなくて、むしろ読者に自分の考え分かってもらって、そしてその人たちが自分の意見に賛成してもらいたいし、そして大きな影響を与えたい、これは素晴らしいものなんだから、お食事であればただ、写真集見たってしょうがないわけで、食べて美味しかった楽しかったってこう言ってもらいたいということで本は書くんですよね。そういうことから、その目的をちゃんと理解しないで本を読むということは、時間のロスになるというか、ないものねだりをすることになります。それで、この著者はですね、いわゆるコロナについて、あるいはそれにまつわる問題についていろいろと分析したり、それから解決したりしようとしてないというんですよね。で、ここがまず覚えておかないと、NT ライトの本読んだけどつまんなかったっていうことになってしまうと思います。私も最初読んだときはね、やっぱりいくら聖書学者でも神学者でも牧師でも、とにかく聖書から言うんだけど、具体的にコロナの問題、現状っていうのをどう考え、どういうふうに対応しているだろうか、ということをライトに期待したわけですよね。そして読んでいくと、ああ、なんか別に神とパンデミックっていうタイトルはあるんだけど、あんまり関係ないなって、苦しい時にクリスチャンはどうしたらいい、考えたらいいんだろうか、それぐらいのタイトルにしといた方がいいんだけどな、と思いながら最初は読んでいったんですね。でもそんなはずないよね、ライトは大体まあね、それなりにうまく議論かみ合わせてるはずだと思ってもう一度読み直していった時に、やっぱりいろいろごどごどごどごど書いてあるけど、特に旧約聖書の引用っていうのがいっぱい書いてあって、これなんでこんなこと引用してるのかなって、苦しい時に悔い改めて神に立ち返るって、言ってるだけじゃないかって、その御言葉の羅列じゃないだろうかと思いながら読んでいったんですが、やっぱりそうじゃない面白いどんでん返しを旧約の引用の場合もしていくんですね。で、それは後でちょっと触れますけれども、そのことをライトの本の読み方が分かると、やっぱり本っていうのは、あ、面白いなっていうようになると思います。で、どのような書物を読むときにも、著者の執筆目的をよく踏まえ、そのような流れに沿って読むべきである。そこから逸脱して、ないものねだりをし、この書物は読む価値がないとか、これは間違っているなどという軽率な発言をすることは、聖書信仰者である私たちにとっては決して許されない。で、ここは、まあ、私は JWTC に参加していらっしゃる皆さんは、よく覚えておいていただければいいかと思います。で、しばしば、福音派のクリスチャン、聖書信仰のクリスチャンたちの中にはですね、初めから色眼鏡で人の書物を読む、自分の眼鏡で人の書物を読む、そうすると自分と意見が違うとですね、すぐに、あ、面白くない、くだらない、昔誰かが言ったことを繰り返しているだけだ、こういうことになると、せっかく高いお金を出して買って時間を使って読みながらも得るものはほとんどない。で、心に残るのは批判的な気持ちで、誰かに言いたいけどもそんなことを言う相手もいないしっていうことでもって終わってしまうことが多い。 もっと悪いある牧師のプログラムを読むとですね、私は NT ライトの本を一冊も読んだことはないけれど、彼の信仰義人の考え方は異端である、すごい発言をした先生も、これ結構ですね、私も尊敬していた、それまでは尊敬していた有名な先生なんですけれども、一冊も読んでいないけれども NT ライトは異端であるって、こう言い切れるのはすごいなと思いました。でそういう人いっぱいいるんですよ、 NT ライトは異端であるっていう人は。でね、だから本当は一冊も読んでいないけれどじゃなくて、たくさん読んだけれどやっぱり異端だったって言うんだったら結構なんですよね。でもちろん異端だったと言った結構じゃなくて、でも彼いいこといっぱい言ってるよ、おかしいところもあるかもしれないけどって、こういうのはいいんだと思うんです。で学問に限らず、これは人間の僕は生き方を学問は反映してるんだと思うんです。で、大抵そういう人はですね、ただその学問の世界だけじゃなくて、あの人の信仰はおかしいとか、こういう考え方はおかしいとかね、なんかそういうことでもってよく状況もわからないでジャッジしてしまう。まあ、あの聖書から言ってるんだから当たってるだろうと思いがちなんだけれども、聖書はもともとどういう状況の中で語られているのかっていうことをよくわきまえて考えて読んで初めて意味が出てくるんです。聖書はいつも言いますように、そもそもの世界を語ってはいませんっていうことなんです。そもそも神はどんな方かとかですね、そもそもキリストはどんな方かとか、そもそもパンデミックはどういうものなのか、コロナウイルスってどういうものなのか、そんなことは聖書に書いてないんですよ。それは書いてないことを書いてあるかのように言うことも間違いであれば、書いてあることを期待して読むのも間違いであるということですね。じゃあ聖書読まなきゃいいのか、そんなことはない。きっとコロナに関わりのあること、我々がコロナ問題で置かれた状況の中と同じような体験をしている人が聖書の中の記録にあるはずだ。そういうストーリーを探せるはずだ。私のストーリーは2000年前、3000年前の旧約や新約の時代と違ってはいるんです、具体的なストーリーの中身は。でも同じようなストーリーで直面していく、そういう事柄がきっとあるはずだ。そこをよく見て、そしてそこをからたくさんのことを学ぶ、これは聖書信仰者のあり方なんですよね。だから建設的なあの意見を言うことは必要です。だからあの違いは言っていいんです。これおかしいと思うっていうことも言っていいんです。私こういうの嫌いだっていうことも言っていいんです。でそういうことは私は大いに言ったらいいんだけれど、批判もしていいんだけれど、あのその著者の意図に沿った、あるいは気持ちに沿った形で本物の批判をしてもらいたいというふうに思います。まあ、私は主に連合の牧師たちや、あるいは大野教会の信徒の皆さんで、特にいろんな物事を考えようとする方々がここに多くいらっしゃると思うので、そういう方々はですね、そんな姿勢を持ってください。本に限りません。他の人に接する時も、あの人ああいう人だからね、私合わないのよってこう言ってしまわないで、合わない人、自分とは違う人から一番たくさんのことを学べる。実は賛成者の話は聞かなくてもいいんですよ。賛成者の話から学ぶことはほとんどないんです。あるのは、あ、自分がそれでいいと思えばいいんだって、そういう誤った確信みたいなものを持つだけなんです。だから違う人、真正面からぶつかってくる人は、もうこちらも本当に裸になって、その対話をしていくっていう姿勢を持っていただきたいと思います。で、どこから出発すべきかっていうこのところはですね、あの結構この前も話をしたし、飛ばして読むというよりは大雑把にかいつまんで話します。で、コロナウイルスっていうのが中国から発生したんだと。で、我々はね、ここで言いたいことはですね、 NT ライトは自分がこの問題に直面したのは実は最近だということを言ってるんです。はじめは中国の問題だと思ってた。でも私は中国人じゃない。で、自分は無関係。次にそのイランに飛び火したっていうんです。やっぱりこのイギリスで見たコロナの移りっていうのは、あ、そういうことになるんだってね。この辺日本で考えるのは、日本では、まあ、なんて言うんでしょうね。船ですね。あの船で、宿泊して、あそこからコロナが始まるんですけれども、やっぱり、イギリス人が普通の目で見たら、中国人からスタートしてイランに飛び火して、その時イタリアに広がった。で、イタリアの人たちってね、まあ親しい触れ合いの重んじる人だから、自分とは無関係だと思ったけれど、それがロンドンに来て、さらにニューヨークに飛び火したって。あ、我々はこう、ね、アジアをいつも考えてんだけど、こっちがアジアに来たんじゃなくて、アジアの中国から反対側回りですね。そちら側に回っていった、西回りと言ったらいいでしょうかね。でそういう捉え方なんだなっていう、あ、これもところ変われば品変わるじゃないんだけれども、まあ、面白いなというふうに感じました。で、ニューヨークに飛び火するに及んで、もう世界中逃げ場はないんだっていうことに気づき始めた。日本が出てこないところが悲しいところですけども、まさにパンデミックと言われる問題であることを知ったときには、自分がその真っただ中に置かれていることに慌てた。一体何が起こり、どこまで広がっていくのか、誰もわからない、言い知れぬ不安に、世界中のすべての人々が落とし込まれた。大体この辺の書き方が、NT ライトを好きな人は、うんとこう、行くわけですよね。お分かりになるかと思いますが。こういう書き方がですね、やっぱり魅力ある書き方をするんですね。私なんかが、やっぱりこういうことは絶対に、センスがなくて書けないっていうことですよね。で、古代世界においては地震とか火山の爆発、山火事、疫病など大きな災害が起こると神々を怒らせたんじゃないかという信仰に結びつけられることが多かったんです。で、正しく犠牲を捧げてなかったんじゃないかとか、祈りを怠ったんじゃないかとか、何かの罪を犯したからじゃないか、そんな心配をするのが人の常だったと。つまりこれはですね、西洋史を見て NT ライトから見ると人類の歴史はやっぱり宗教の歴史なんですよ。どんな問題が起こってもまず宗教側が対応したって。でこれはね、実際少なくとも文献やいろんなことに残っている範囲ではそうなんですよ。宗教は一番初めから存在し、宗教的な問題の捉え方が多くの問題の中で一番大事だったというか、大きな影響を与えていた。で、日本人はですね、やっぱり宗教がそれほど重要な位置を占めていたっていう感覚を持ってないんですよ。日本人は人類の初めから宗教が一番大きな社会問題、災害の問題に影響を与えたという感覚がないということですよね。そういう意味ではキリスト教が何を言おうと今でも、そんなことはあんまり関心がないというか、クリスチャンの勝手でしょっていう話になってしまいます。で、次に、こういうことをギリシャ哲学ではどう考えたかということですね。つまり、疫病みたいな問題はいつでもあったわけで、この前も申し上げたように、実は、エジプトでは2000年期、戦後600年のファロー王の遺骨からですね、これは明らかに伝染病であるという証拠を DNA でも分かり、それからですね、このミイラのところにブツブツブツブツしたようなものがいろいろできていて、それはこういう病気だったんだろうということを、まあ結構はっきりと証明できていく時代。これはエジプトの話ですが、古代オリエントでも、大体2000年期、3000年期にすでに疫病の記録らしきものがあると。で、そういうことが西洋のクリスチャンたちが考えていくときに、そういうところから大体出発しているんです。そしてどう考えるかというと、ギリシャ哲学を持ち出してきて、ギリシャ哲学は3つの異なった反応があると。1つはストア派。 もう一つはエピクロス派、もう一つはプラトン主義者です。で、これはね、西洋の歴史を見たり、西洋の哲学を見たり、西洋の倫理学を見たり、何か問題をするときにはね、常にこういうパターンになるということですよね。だってこういうパターンしかないんだもん。考古学上ね、オリエントでどういうことが発掘され、エジプトでどういうことが発掘されようと、なんかこういうことをね、反省して考えるのはね、ギリシャ哲学者なんですよ。ストア派ってどう考えたかっていうと、すべてはプログラムが進んでいる。それを変えることなどできない。まあ、なすが、ままに任せる以外にないよ。っていうのはストア派、ストイックな生き方っていうのを言いますよね。それは、もうとにかく、現実をあれのまんま受け止めるっていうことなんですよね。ところが、エピクロス派は全てのことは偶然に起こるんだ。それに対して何かの手を打つようなことはできない。それをただ受け止め、自分を合わせていくだけだ。これ、ストア派とだいぶニュアンスが違うことはお分かりいただけるかと思います。ストア派は全てプログラム通り。エピクロス派は全て偶然。で、プラトン主義者はですね、ちょっと違う考え方をするんです。現実の生活は本当の世界の影のようなものである。今この地上で悪いことが起こっても、我々はやがて他の世界に行くのだから思い煩う必要はない。プラトンの考え方、いわゆるギリシャ哲学の二元論、肉体と魂というわけで考えますよね。で、これキリスト教もそれにね、影響を受けるので、プラトン主義者が多くなるんだけれども、でも本来、実はキリスト教は、ユダヤ教は、プラトン主義とは違うんだっていうことを言おうとしているのが、最近の聖書学者、神学者、牧師たちの傾向なんです。だから、魂と肉体は、二つ人間はできていて、魂は永遠に続くけれど、肉体は滅びるんだ。で、肉体は滅びても、魂は神様のもとに行くんだ。これはですね、典型的なプラトン主義なんです。で、聖書そう教えてると思っちゃってるんだけど、旧約聖書そんなこと教えてないよっていうのが、最近の旧約聖書のほとんど共通した読み方です。人間は一人の人間であって、魂と肉体という別物からできているわけじゃない、ということですね。死後の世界を私たちは学んでいくときに、これが一番ポイントになるスタートなんです。で、我々もね、クリスチャンね、死んだら魂は天国行くよ。天国でみんな蘇るんだよ。というような、だいたいイメージを持ってますよね。これね、言葉でそんなこと分類しないし言わないけども、基本的にプラトン主義なんです。で、クリスチャンはそれが聖書の教えだと読むんです。で、聖書も実際そう言ってるでしょって。神様は、イエス様もこう言われたって。肉体を滅ぼすことはできるもの、恐れることをしないで、肉体も魂も滅ぼすことのできるものを恐れなさい。こう言ってるでしょと、こう言って、肉体と魂は別にしてるじゃない、イエス様だって。で、肉体を滅びるけど、魂を滅ぼすのは神様だから。で、永遠の地獄の刑罰の中で、火の燃える中に投げ込むんだからと。結構余分なことを読み込んでですね、そうやって、魂と肉体を分けて考えていくっていう癖がキリスト教神学にはどっぷりと入り込んでいたということなんです。いや、イエス様が言ったのは肉体も魂も滅ぼすことができる。人間を全て滅ぼすことができるということを言ったんで、別に魂があるから天国行くっていうことを言ってるわけじゃないし、地獄に行くって言ってることを言ってるんじゃないんだよ。魂を滅ぼされるって言ってんだから、魂永遠に生きるなんて言ってないんだから、とかですね。そういう議論を仕掛けて、一生懸命地獄を否定するというか、イエス様を地獄の創設者じゃないようにしているっていうこと。これは今、JWTC のクラスでもって、一生懸命学んでるところですよね。で、プラトン主義は、実はキリスト教神学に、ものすごく大きな影響を与えているということです。まあ、実は今日ここに、大津先生が、参加しておられてですね、この、炎の写真ではなくて絵かなんかが、皆さんのところに写っているかどうかわかりませんけれど、で私は 本当はご紹介したいところの大津先生はですね、本当に面白い先生ですね。まあ、これぐらい、大津先生顔出してくださった。ありがとうございます。私は皆さんにぜひ知ってほしいし、本を読んでほしいのはですね、焚き火の本を、書いていますので、これなど読んだらですね、およそキリスト教の牧師がこういうことを書くのかとかですね、神学者がこういうことを書くのか、こう思うような本でですね、で私もこの先生に会いにですね、大阪に4、5回、5、6回は行きました。先生に会いに行って、教えを請いに行ったんですけれども、それでですね、この先生が、私、今度のことでもってちょっと電話をしたら、私はこういうことをズームでやってますということで、2つほどズームのクラスを紹介してくれたので、早速ずっと見ました。で、先生らしくて面白いなって。で皆さんにもですね、この先生を知っていただけたら、ね、後でなんか勝手なことを話してもらうといいかと思うんですけど、とりあえずクラス終わってから、多分話は長くなると思うからですね、言いたいこといっぱい聞いてもらっていいと思うんです。僕らはですね、本当にこういろんな先生とかいろんな人をですね、こう知っていって広がっていくっていうことがとっても大事なことなんです。で、実はこの先生、教会史のプロであって、そしてこの、いわゆる、プラトン主義というものがいかにキリスト教の中に入ってきてどういう、まあ、害毒をまいたかというふうな話はしてくれると思いますが、でもストア派なのかエピクラス派なのかプラトン主義者なのかということで西洋の神学をあるいは自分たちの信仰を一旦整理して、そしてどれが一番近いかっていうアプローチを考える。 NT ライトもその、まあ、流れの中に基本的に沿っているということなんです。これはキリスト教神学やると何かの問題を扱おうとしたら、あんたストア派、あんたエピクロス派、それともプラトン主義者というとですね、ああだいたいどういうものの見方をしているんだっていうことはわかると思います。でも最近の先生たちや牧師たちは、この三つともね、これギリシャ哲学の話、聖書は違うんだから、もっと聖書のストーリーをちゃんと読もうじゃないかって、こういうふうになってきています。もちろんそんなことは百も承知の、NT ライトは、こういうことをまず紹介して、で、その次にクリスチャンの間では大きな災害に遭うと神に向かって、Why God?という問いかけをする人々が少なくない。で、2004年のスマトラ地震っていうのがありました。東日本大震災の時はですね、クリスチャンたちはみんな、Why God? 神様、なぜこんな不幸なことを起こすのってこう言ったんです。ところがですね、今度のコロナウイルスになるとちょっと Why God? じゃなくてですね、Where is God? 神様、どこにいるのってなるんですね。で、このことを先週言ったらですね、早速受講生の方から、ホワイト、ホイヤーの違いがよくわからん。もっとちゃんと説明してください。と、こういうご質問をいただきました。まあ、これ説明するとですね、ホワイっていうのは、神様なんでっていうのはね、神の存在を大前提にしている。それだから神様なぜって、もう神様に悩み怒りをぶつけている。ところが、コロナウイルスになると、Where is God? 神様どこにいるの？神様どっか行っちゃった。いるかいないかわかんない。すべてのものを作られた神様おられるの？え、困った困った。こう、うろうろしているというかね、こう、迷っている。なんとなく不安に陥っている。暗闇の不安という言葉を言いますけどね。もう暗闇の怒りです、ホワイゴとは。暗闇の不安がフェアリーズですね。まあ、そんな風に一応言ったらいいかなと。ところがですね、NT ライトの面白いところはね、絶対人の言ったようなことを言わないっていうね、なんか意地でも言わないっていう、そういうね、反骨精神があるといえばね、あって。そういう人は大体面白いこと言うんですよね。当たっても当たってなくても大体そういう人はですね、面白いんです。で、そういう人がもっともっと増えてこないと私は教会行けないんじゃないかなと思うんです。つまり、ホワイとか、フェアとかって問うているんだけじゃ間に合わない。そうじゃなくて、ファット。ね、ファットゴードって、こう、NT ライト言うんですよね。ね、私で言えば、ハウゴードでなると、 思うんだけどね、非造物管理の神学なんていうのはね、ファットっていうことを問題にするんだけど、ハウが問題なんだと。つまりどうやったらいいの、ね、なぜなんて問うのやめよう。神様どこにいるのか不安になるのもやめよう。ファット、何をすべきかっていうところはね、そんなことよりいかにやるか。ね、それは正しいかどうかわかんないし、うまくいくかどうかわかんないけど、ハウトゥーなんだよっていうのを、あえて私が何かを言えば、ハウトゥーになるんですよね。ハウトゥーゴーということになるわけですね。でも、NT ライトはハウトゥーじゃないんですよ。ファットゴードなんですよと。こういうのはね、神学をなんかやるときのね、やっぱりキーフレーズってありますよね。で、そういう言葉をなんかポッと当てはめると、なんかいろんなことが、その人の考えが、こう、分かってくるというか、膨らんでくるというかね、視点が寄って立つところが分かってくる。だから、まあ、こういう、ホワイとか、フェアとか、ファットとか、ハウとか、フーとか、ウェンとか、そういう言葉をですね、言うときには、まあ、何を一番問題にして、この問題に取っかかるかっていうことを、表すキーワードになるわけです。で、そんなところを考えると、NT ライトは、ホワイゴッドということではなくて、ウェアゴッドでもなくて、ファットゴッド。何したらいいのか。で、これは今回、この本の中に詳しく述べます。クリスチャンの応答というところで、イギリスの国家保健機関は、この度の緊急事態のニーズに対応して、様々なボランティアの働きに協力してほしいと呼びかけた。これに対し多くのクリスチャンたち、特に退職後の方々が、何かお手伝いをすべきことはないかと応答した。特に元医師や元看護婦たち、医療関係者の協力者 の協力は大きかった。それから失業者へのカウンセリングを申し出る人、学生への支援を申し出る人、病人のケアを申し出る人、社会的に恵まれない人々への援助など、様々な申し出をするクリスチャンたちがたくさんいたっていうんです。私はこれを読んでも、我々日本にいるクリスチャン、まあ少なくとも私の身の回りで私自身も含めて、だいぶ対応違いますよね。国家でそういう声もかかりませんでした。まあ国家から言われるのは10万円もらうかどうかとかですね、あるいはですね、少ないとか遅いとかね、自粛が長すぎるとか厳しすぎるとか、あるいは緩すぎるとか。なんかそういうことをですね、ああ、そうだよねと思いながら、でもまあ一生懸命、フォローしていこうみたいな感じでね、クリスチャンは受け止める。それぐらいしか日本の教会には力もなければ考えもない。それが我々の現状であり、実態なんですよ。我々がボランティアに行きましょうっていうどころかね、それだったら教会の奉仕もうちょっと頑張ってやってくださいっていうことしか言えないような感じですよね。で、教会でもいつこれ開くのか、こういうことはいっぱい起きたので。で、これが、我々が、貧しいといえば貧しいんだけど、これが現状なんです。そして、それは私たちの日本のクリスチャンたちは、それをとにかくやらなきゃいけない。ファットはやっぱり大事なんですけど、国家に対してですね、国家からの呼びかけに対して、私はこういうことができます、ああいうことができますと言って、コミュニティの中に申し出て、協力していくなんていう姿勢は、僕らにはないんですよ。まあないっていうのは僕だけかもしれないけれども。教育も受けてないし、考えも及んでないんですよね。で、人のやることにはいつも、なんかこう、斜めから見ていて、評論家になってしまうというところがあります。だけれど、NT ライトや、イギリス聖公会、国教会ですからね、その中で宗教までやった人ですから、彼らにとってコロナウイルスというのは、それはもう周りにたくさんの人々が死んでいく世界であり、医療が崩壊しているような中でもって、とにかく考えなきゃならない実態だ。だから、ホワイとかフェアとかって言ってないで、ワットは考えろってこういうメッセージはですね、極めて有効です。でこういうことがわからないと、NT ライトの本を読んでもですね、何だかよくわかんないやっていう感じになってしまうんですよね。で、 挙句の果て NT ライトの方は面白くないとか NT ライトの方が意味がないと言って意味があるようだったら逆にイギリスでは意味がないことになるんですよ。日本人にとってぴったりだ、本当に彼の言うことに、私の生きるも手本だとなったらイギリスではそんなのはイギリスのクリスチャンたちには何のインパクトもないっていうことを知っていただきたいです。我々はこういう現実の問題を扱うときにそもそものことを問題にしたら、そしたら神学者や聖書学者の机上の空論に終わります。で、今回のコロナウイルスの問題については中国起源説が騒がれ、アメリカと中国が互いに相手を非難し合っている、犯人探しはゲームとして面白いが大変危険な要素を含んでいる、相手に不信感を抱かせるような情報合戦は思いがけないところに拡散し、経済問題だけでなく武力闘争に武力戦争にまで進みかねない事態を招く危険性がある、コロナ禍という共通の敵を前に覇権主義的な政治的闘争を絡ませるようなことは絶対に慎まなければならない、これは感染戦症の歴史が人類に教え続けてきたことである。この通りの文章最後のところ特に書いてあるわけではないんですが、NT ライトの言いたいところはこういうことなんだなっていうふうに、理解して、私が解説していますので、本当に NT ライトが言ってる生の言葉を聞いて NT ライトのことそのものを論じたい場合にはぜひ NT ライトそのものを読んでください。で、英語は読めない、読む時間もない、読む関心もないという人は何にも言わないで NT ライトからたくさんのことを学んだ、批判しないでね、そういう姿勢をお取りになるといいと思います。批判はいいんですよ、批判は大いにして、そうすると自分も豊かになるし周りも豊かになるんですが、批判の仕方には気をつけなきゃならないっていうことですね。で、さらに次にですね、クリスチャンの中にはコロナ禍の問題を終末の印と理解し声だけに叫んでいる人たちがいる、ハル・リンゼンの地球最後の日やティム・ラヘイやジェリー・ジェンキンズのレフト・ビハインドなどもそれに含まれる、彼らはクリスチャンはキリストの再臨によって軽挙される、その後の世界はスリル満点の出来事が続くと人々を不安に陥れるようなベストセラー小説を発表している。しかしイエスはそれとは正反対のことを話された、静かに落ち着いて私に信頼しなさいと語りかけておられる、イエスは人に惑わされないよう気をつけなさい、多くの人を偽キリストが現れて惑わすんだ、戦争や戦争の噂を聞くことになるが気をつけてうろたえないようにしなさい、そういうことは必ず起こるけれどまだ終わりではありません、イエス様が言われたのはまだ終わりじゃないんだ、印として考えるなということなんだって、こういう読み方は面白いですけどね。で、名前を挙げるのがこれを私にとっては面白いんですね、この3人は、NT ライトにこれ2回も出てくるんです、この後もまた出てくるんですけども、私はですね YouTube で日本のこの YouTube の説教とかなんか講演を読むんですが、で、ね、名前を挙げる勇気がないですね。まあ、挙げても、見当的にならないと思うので、一応、聖書予言とか、あるいはね、千年期、千年王国前、観南前、再臨説の、その観南時代の前の再臨の印として、コロナを考える。で、それをはっきりと講演している人いますけれども。で、私はそういう人の名前を挙げてですね、いろいろ言うのは、やっぱり、できないんですね。まあ、私はしぶべきじゃないと思っているんです。大津先生なんかきっと、どんどん言ってですね、やると思います。だから面白いんですけども。で、私は、ね、気が小さいからそういうことはできないんですが。それはですね、でもある人は人、これですね、どこにこの記事書いているかというとね、タイムマガジンであるということを知っていただきたいです。タイムマガジンっていうのは、私もよくわかりませんけど、あるいはもちろん一般の、そうですよね、一般の、月刊誌みたいなもんなんでしょうか、週刊誌みたいなもんなんでしょうか。とにかく、こういうところに、やっぱり書くっていうことは、それなりの見識があることを認められ、発言力がある人のことを出しているわけでしょうけれど。 そういう中でもこういう名前まで書いちゃうっていうのはね、すごいなと思うんですよね。で、ですが、我々も日本のクリスチャンたちはやっぱりそういう YouTube などを見てですね、あんまり心騒がせない方がいいと思います。そういう、あ、私はそういう意見もあるんだな、それでもね、あの50年前はそれを知る秘めたし、レフトビハインドなんていう書物関連のこのですね、キリスト教出版社にとってはダルバクなんですよ。だからね、あれは、やっぱり売れるためにも必要で、うん、そういうことをこう批判するとですね、やっぱりあんまり得策じゃないなって、僕は変なとこセンサーが働いて、勇気がないんだけれども、まあ結構言ってますけども、とにかくそんなことでですね、NT ライトっていう人を見るとこれもまた面白いと思います。彼ね、結構ね、敵は多いんですよ、こういうことはっきり言うから。だけど味方も多いんだけど敵も多いんですよね。で、面白いんです、そういう点でね。で、正直な人でね、やっぱり黙ってられないっていうところがあるんですよ。私も何回か彼を訪ねていろいろと話を聞きました。人の話はよく聞きます。でも聞いた後その倍ぐらい返事は返ってきます。で、それはね、まずとっても面白いんですけども、ね、やっぱり何かね、メッセージを持ってる人ってそういうところがありますよね。で、彼はですね、クリスチャン日々主の祈り捧げてるでしょ、そこでは御国を来たらせたまえとか、私たちの罪を許したまえと祈ってるでしょ。で、特別な現象や出来事をキリストの再臨とみなすのは聖書的じゃない。だってね、毎日御国を来たらせたまえって祈ってたらね、すぐ来てくださいって祈ってるはずだよって。再臨の印なんていらないんだよって。こういう論理ですよね。罪を許してくださいと祈っているんだから。だから、コロナウイルスでもって、いきなり罪を悔い改めようなんていう説教ね。あるいは神様罪を許してくださるんだから、コロナウイルスの時は悔い改めようって、イギリスでもそういうメッセージたくさんあるんですよ。で、これ先ほど言ったのはレフトビハインドのことは、主としてアメリカの話ですが、アメリカの話ですけど、読者はイギリスにもいっぱいいます。イギリスの福音派の中にね。だから、そういう意味では、日々の主の祈りをちゃんとしてたら、コロナウイルスだから再臨の印だとか、神に罪を悔い改めようなんて言う必要ないんだよっていう論理なんですよね。この辺は皆さんぜひお考えになってみてください。私はこういうところを読んでいくと、 NT ライトは面白いことを言う人だなって気がつくと思います。もしご意見等あったらですね、とりあえずもうちょっとお話をしたら、そしたら、皆さんとオープンディスカッションをしたいと思います。遠慮なく言ってください。で、あるクリスチャンたちはコロナ禍というのは人々が死を考える時であり、伝道の講義だと捉えている。私たちはこのことを機会に人々にイエスのことを話して天国に導こうとする。人々は不安な感情を抱いている時なので、恐れて神を信じるかもしれない。また何らかの理由で神は怒っていると説教する人たちもいる。彼らが引用する言葉は次のような聖句である。町に災いが起こったら、というところもありますよね。アモスの言葉ですけれども、誰が恐れられていられよう、神である主が語られる、誰が予言しないでいられようっていう、このアモスの言葉を自分たちの語る根拠にして、コロナウイルスのテーマにお話をする人がいると。で、それやめてくれと、こういうことを彼は言ってるわけですね。聖書の言葉を使うときには常に気をつけなければならない。語られている聖書の文脈を無視、勝手に自分の文脈の中で御言葉を利用することは、福音主義者が気をつけなければならないことである。人々が不安に駆られて抱く熱心さは、やがてこのことが平常に戻ると、瞬く間に冷めるときが来る。そのような間違いは避けなきゃいけない。いうことですね。で、これはレフトビハインドのことを言っても、聖書予言のことを言っても、あるいは中国陰謀説をある先生は一生懸命言っていましたけども、そういうことをすることは 聖書を語ることにはならないっていうことです。で、もう第2章の旧約聖書を読んで、そこだけちょっとやっていきます。旧約聖書ですね、これいっぱい引用があるんです。で、この引用を読んで、いくのはもうやめますが、4ページ、2番目の段落のところ、5行目、4ページの5行目にですね、旧約聖書において最大の災いの出来事はバビロン捕囚である。イスラエルの預言者たちはこの捕囚はイスラエルの民が神の律法を守らず、異教の神々に心を惹かれ、背信の道をたどったことに対する神の罰であると語っている。預言者エレミアも預言者エゼキエルもこの点では変わらない。その悲惨さを最も嘆いているのは哀歌である。エレミア哀歌の言葉ですね。で、ここ非常に重要でですね、重要で、旧約聖書で最大の災いはバビロン捕囚だと。で、これはイスラエル人が罪を犯したから結果起こってきた神の罰なんだ。その他のことは、そういうふうに考えられる出来事はほとんどない。後で出てくることの一つにですね、新約聖書になって扱っている一つに、杉越の祭りがあります。で、これ、この後での話の中にありますが、杉越の祭りというのはですね、誰でも出エジプトの祭りであるってことは知ってますよね。で、出エジプトというのは、神様が、イスラエルを、あるいはエジプトを裁くために、災いを下された。と、考えがちですよね。で、杉越の祭りのイエス様の子羊の生贄、どういう意味か。我々の罪のためだったんだ。だから、出エジプト、杉越の祭りというのは、私たちの罪を許しっていうことがテーマなんだよね、と。こう考えがちですよね。で、多分そういう説教も、説教はあまりないと思いますけども、そういうふうに、暗黙のうちに捉えていたんじゃないかと思います。でもですね、NT ライトはそうじゃないって言うんですよ。もう一度繰り返しますよ。バビロン捕囚は罪の結果なんです。でも、出エジプトは罪の結果じゃないって言うんですよ。で、どういうことかというとですね、で、これ後のこの原稿の中に、結構詳しく書いてありますが、要するにどういうことかというと、エジプトにイスラエルの民がやってきたのは、あのヤコブとその一族でしたよね、70人が。で、あの時にですね、罪を犯したので、飢饉がやってきて、エジプトに逃れていったって僕たちは読んじゃうって言うんですよ。ところが、ヤコブたちの言葉、あの族長たちの言葉を読んでみると、我々は罪の結果、この自分たちの土地に飢饉が起こった。神様は我々を罰してるんだ。そうだ、エジプトに行けば、この食物があるんだ。そこ行こうと言って、エジプトに下ったわけじゃない。そんなこと書いてないよって言うんです。飢饉が起こったっていうのは本当なんです。で、彼らは何したかった？神様の罰だとは考えなかったって言うんです。彼らがしたのは、食物ない、どうしようか。エジプトにある。じゃあ、エジプトに行こう。で、ヨセフが、エジプトの総理大臣の2番目になっていて、で、彼らを受け入れた。だから、決して、イスラエルの民は、エジプトに行ったのは、罪の刑罰の結果ではありませんよ。じゃあ、エジプトを出るとき、あなたたちが、もう罪を許された。だから、解放してあげよう。エジプトから出よう。エジプトは罪を犯してるから、神の裁きを与えるので、あの塔の災害を送り込むんだよ。と、神は言ってないって言うんです。そうじゃなくて、神が言われていることは、実は、罪を、エジプトに、罪があるからエジプトを罰したんじゃなくて、パローがああいう災いを受けたのは、 イスラエルの民を行かせなかっただけ、行かせなかったからなんだ。要するに神様の民を行かせないと、そうすると困るわけですよね。だからエジプトにの王様を脅かして、もうしょうがない、早く逃げてってくれっていうストーリーになってくわけです。だから出エジプトはイスラエルの民が罪を犯した結果でもなければ、エジプトが罪を犯した結果、唐の災害を受けたわけでもない。解放は解放なんです。出エジプトは解放なんだよ。でも、罪の結果を神が罰しているっていうことでは、そういう話ではないんだ。この辺は非常にこう面白い読み方ですよね。私も、まあ、こういうことは NT ライトの本を読んでたので、言わないようにはしてますけれども、なんとなくそういう感じを持っていたことは事実です。あんまりそんなことまで深く考えなかったんです。でも NT ライトの本をね、これは他のところでも言ってるので、そういうことを読んだときに、ああ、そうか、というふうに、やっぱり考えて、でね、やっぱり出エジプトの記録、過ぎ越しっていうのを新約聖書で読み直す。イエスが十字架にかかった意味っていうのを読み直す。そうするとね、まあ、俗に言う刑罰大小説っていう十字架の考え方っていうのは、あ、だいぶ違うんだ。信仰義人の考え方が違うんだ、ね。いわゆる信仰義人。イエスさん、私の罪のために死んでくれたので、信じたら天国に行けるっていうね。こういう理解の仕方っていうのは、パウロが本当に言いたかったことかって、私は本当に言いたかったことでもあると思うし、それからヘブル書も言ってるし、聖書全体がそう言ってる。それは間違いないんだけど、そうとだけしか読まなかった読み方に対しては、違っているのかもしれないっていうヒントを得たのが、いわゆるニューパースペクティブオンポーロという考え方なんですよね。で、最近の聖書学者の考え方で、NT ライトたちも、いろんな福音派の先生たちも、そういうことを考えていって、そういう議論が出てくるわけです。コロナウイルスとの関係においても、その問題を NT ライトは取り上げて、コロナウイルスを罪の結果なんだとかね、神の裁きなんだとか、そういうような文脈で読む人いるけど、で、イエス様のね、十字架の贖いと結びつけて話をする人もいるけど、それは間違っているんだよっていうことを NT ライトは言うわけですね。だからそう言われた方はですね、特に伝統的な考え方を持っている人たちはですね、NT ライトはよく分かってないとかですね、NT ライトは変なことを言ってるって、こういう気持ちになって、一生懸命ね、自分たちの言ってることを守らなきゃと、こうなってくるのは、気持ちとして分からないではないけれど、まあ、こういう論争はね、穏やかにボンボンやればいいんだけど、結局は、相手にレッテルを貼ってね、あの人はけしからん、この人は正当ではないとか、正当であるとかっていうね、こういうことをね、レッテルを貼り合う。アメリカ人はレッテルを貼り合って、ね、完全に分かれます。で、日本は小さな形でそれやります。イギリスはね、やっぱりね、そういうことはあんまりやらないんですよ。そこにはね、教会保守的なところたくさんあるから、あるんだけども、まあ、そこに立ち向かうっていうような保守的な人たちは、まあ、少ないですよね。そんなに大きな勢力にはならない、ということです。日本はまあ、両方とも少なくて、そして、そんなことをやり合う、その、能力も、器量も、ないっていう現状ですよね。で、旧約聖書で、言いたいことは、ここで言いたいことはですね、その他詩編の言葉をいっぱい、ライトは引用しますが、結局ライトはですね、こういう詩編の言葉を引用して、何を言いたいのかって、お祈りによって状況は変わるっていうことはあります。詩編88編と89編を一緒に読んでごらんなさいとか、詩編の73編を読んでごらんなさいって、こういうふうに祈ってるけど、こうなるっていうね、ケースあります。でもコロナの話をこういう説教しちゃいかんっていうことを 言おうとして引用してるんじゃないかなと思うんですが、そこはあんまりはっきり書いてないので、私が一番初めに言いましたように NT ライトをずっとちゃんと読んでったら、一体この引用、旧約聖書の引用、特に何の目的で言っているのかがわからない。初めにこうじゃないよって言ってることを旧約聖書を読んでたら、そうだよって言ってるのかなというふうに誤解をしてしまうところがある。で、まあ、ライトの頭の中ではちゃんと整理してこう順番に出してるんだと思うんだけれども、それが読み取れなくてですね、そういう現象が自分、僕の中に起こった。だから NT ライトのこの本ももしかしたら近いうちに訳されるんじゃないかと、まあ話は聞いてませんけど、なった場合ですね、実際に NT ライトの翻訳が出たら、皆さん NT ライトの本を日本語でちゃんと読んでみてください。私は今日ここで解説したようなことのストーリーで書いてあると読むのは結構時間がかかると思います。そういうふうに読めないと思います。で、読めないからどうなのかっていうことなんですけれども、だいたい普通の説教者は読めないような形で旧約聖書、新約聖書からコロナ問題に絡めて説教しているっていうことなんです。 NT ライトも言いたいことはそういうところで、そういうことはやめた方がいいよってことを言いたいんだと思いますけれども、どうもはっきりよくわからないんです。で、そういうところで、さらに新約イエス様と新約聖書の話が続くんです。で、ここは特に、イエス様の話も面白いんですが、新約聖書の部分になると特に手紙、さっき言ったローマ書8章、これね、どういうふうに面白いかだけちょっとだけ言って終わらします。これ言わないと私も楽しくなるですね。ローマ書8章28節、僕たちはどう読んだかって。神様はすべてのことを働かせて、メモを見てるとね、わかんないと思いますんで、話をちゃんと聞いてください。で、後で読むとよくわかると思います。要するにね、ローマ書8章が言ってるのはね、僕はこういう解釈した。神様はすべてのことを働かせて、益としてくださる。神様がすべてのことを働かせてっていうのはね、これはね、ちょっと言い過ぎなんです。新2017でも、文語訳でも、口語訳でも、新しい聖書教会の 共同訳でも、すべてのことは相働きて、神を愛する者や神がご計画に召されたものと、に対して、益になる。主語は何かったらね、すべての事柄になるんです。新改訳、皆さんが読んだら、すべてのことは愛働きてってなるはずです。で、脚注を読むとですね、脚注に、神はっていうふうに書いてあって、そういう写本もあるって書いてあります。2017も書いてありますし、新改訳2版3版では書いてありますかね、書いてないかな。他の、写本にはね。で、あってもなくても、そういう写本があるんです。神はすべてのことを働かせてって、神を主語にしている写本があるんです。で、それは採用している人は結構多いんです。ここに NT ライトが自身が翻訳している、キングダム・ニュー・テスタメントというのがあります。これ NT ライトが翻訳してるんですけど、このローマ書8章28節は、神は、God になってるんです。神は、すべてのことを、すべてのことは目的、働かせて、クリスチャンにとって、益である。それがですね、すべてのことがっていうのが、神なのか、こちらは神と言っています。それから、新改訳は、脚注で神はという写本がありますと2017では言っています。だけど、本文の訳は全部、主語はまずすべてのことなんです。で、どっちが主語なのかっていうこと、これ結構重要なんですよね。神様が全部益にしてくれるっていうんだと、すべての事柄は神様が背後にいるんだけど、あっちこっちいろいろあるけども、だんだんこうガチャガチャガチャガチャ組み合わせてって、結局は君たちのためにいいことにしてくださるんだよ。すべてのことは、だからコロナも主語になるんです。私たちのために益になる。ところが、神様はコロナを益にしてくださるって、これニュアンスが違いますよね。 なんだそんなことか。そんなことは大したことじゃないんです。もっとすごい方があるというのはですね、神を愛する者たちとか、ご計画に従っても召された者たちに対して、とって、ために、という、こう、よくしてくださるところの対象がクリスチャンなんですよ。神様はクリスチャンに対してどんなことでも良い方にしてくださる。僕はそう読んでたわけ、ずっと。で、皆さんもそう読んだと思う。主語はどっちでも大して違わないよね。ところがね、これをね、どう読めって言ってるのかっていうと、神様はすべてのことを、神を愛する者たちや神に召された者たちと共に働いて、ウィズ。フォアじゃなくてウィズだって言うんですよ。まあ、それがどうしてそう違うのかっていうことはともかくとして、それギリシャ語言葉の解釈とかなんかなんだけど、実はそう読まないと、ロマ書の8章28節の前後の聖霊がどうだとか、被造物がどうだとか、29節の次の長男にイエス様はなってとかっていうことのね、その流れがね、8章の28節だけポーンと浮き上がっちゃっていて、流れがスーッと続かないっていうんですよ。で、そのことを、この、ドクター論文に書いた人が、3年ぐらい前にドクター論文に書いた人がいるんですよ。なんとそれがですね、NT ライトの下で、スコットランドセントアンドリューズの大学で、NT ライトの下でドクター論文を書いた人なんですよ。女性なんですよ。アメリカのある大学の今先生を知っている。その先生が、このロマ書8章の28節、メインのテーマは29節だったんだけど、キリストが長子になるというのはどういう意味かっていう、そうなんだけれども、そのドクター論文を NT ライトの元に書いて、そしてこのドクター論文の本が出版されたんですよ。で、私はそれも読んで注文したのがまだ2、3日前なので、また3、4週間かかってくるんだと思うんですけども、とにかくこの本の中にですね、NT ライトはそしてその本のドクター論文の審査した人ですから紹介してるわけですが、前書きのところでもって、その人の論文を推薦している。で、そのことを通してこの NT ライトはロマ書8章28節は自分の考えが変わったことを言ってるんです。それで以前この翻訳を出した時には、私は神がすべてのことをクリスチャンたちのために益にするって書いたんだけど、それは違った読み方の方がいい。神はすべてのことを、そこまではいい、クリスチャンたちと共に働いて益とするんだ。クリスチャンたちのためにじゃなくて共に働いてなんだと。そういうふうに読むと、その前も後も本当に意味はすっきりする。聖霊が働いてくださって、聖霊とイエス様が取りなしてくれていて、被造物があがなわれていくっていう時に神の子の現れるのを待ち望んでいるっていうことを言っている。そういう流れのことを考えたら、神様は全てのことをクリスチャンのために良くしてくれるっていうんじゃないんだよ、クリスチャンと共に働いて良きとしてくれるんだよって読むべきなんだ。そうなるとどうなるのか。私たちクリスチャンが一生懸命神様と一緒に働いていて、万事を誰のために良くしてくれるのか。それは神様のご計画、神様がなさろうとしている御業、被造物のすべてに対して万事を益とするんだ。だから神にとっても、クリスチャンにとっても、被造物にとっても、万事に対してクリスチャンは一緒に神と働いて益になっていくんだと、こういう論文を書いたんです。ということがこの本に書いてありまして、そう読むべきなんだっていうふうに言って、で、私はですね、この NT ライトという人の、まあ、面白さというか凄さは、彼はね、自分が訳した時に この翻訳をしたときに、あんまりそういうことを気づかずにね、とにかく訳した。でも3年前、ドクター論文を審査して、その女性、学生の女性の言うことは正しい。私はそれを採用して、聖書を読んでいる。コロナウイルスの時には、実はこれを読むことは、こう読むことはとっても大事なんだと。つまり、ファットっていうことをですね、考えるべきだと言った時に、クリスチャン何するのっていうこと重要なんだと。で、クリスチャンが何をするかっていうのは、神様のお働きに協力していることになるんだ。例えば、教会で私たちが奉仕するのも、神様がしようとしていることに対して、我々が協力して、万事を益としているんだから、教会のためにも、神のためにも、私のためにも、すべて益になっていくんだと。こういう非常に幅の広い読み方をしているわけですね。で、私が最初に、ああ、こんな風なことをこの本を通して読むと、学ぶとは思わなかった。私から言うと本当に、NT ライトはもう非造物管理の神学そのままの実践者なんで、私は彼からも学んだんだし、そういう意味ではね、そういう結論っていうのは、我が家を得たりというところはあるんだけれども、本当に、良かったと思います。そんなことで長い話になって申し訳ありませんでしたが、クラスを終わりたいと思います。黙祷したいと思います。顔写真が写りたくないっていう方は切っておいていただいていいと思いますけれども、ぜひこれからはですね、仲間ですので、どんなことでも言っていただけたらいいと思います。感想とかあるいは批判とか、分かんなかったとか何でもいいです。で、12時までここはやってますけども、皆さんが自由に退席してくださって結構です。じゃあ、指名しませんので勝手に言いたいこと、最初に私、大津先生のことを言ったので、大津先生、なんか少し、やってることなども含めて、
お招きくださいました、先生。ありがとうございます。聞こえますか？
はい。
じゃあね、私ちょっと、私のファットをちょっとお話していいですか、はい、何分かね。
はい、まあね。じゃあお願いします。じゃあちょっと忍耐して聞いてください。
はい。今私はね、琵琶湖のそばにおりましてね、古生祈りの家というところにいるんですね。で、ここは千坪の敷地がありまして、で、私はコロナが始まってからここに芝生を植え始めた。千坪を芝生化しようと思って、それでコロナで町の中にいたくないし出かけることもできないので、500円出してこの芝生を9枚買ってきました。これ500円なんです。上にホースを引いて自動給水システムを作りましてね、これがそのうちコロナがもうちょっと続くと千坪が芝生になるんですね。で、まあそれだけではなくて、あれなんですね、近所の障害者の施設や、また老健がね、隣にあるんですけれども、そういうところにマスクをね、差し上げるようにしたんです。で、マスクは日本では手に入らなかったので、韓国や香港、それからシンガポールの教会から送ってもらって、そういったものを差し上げたりしました。で、あとは私の父がね、4月に召されまして、その関係で私は教会の礼拝をライブ化するとか、そういったことができなかったので、教会役員の3名に全ての移行手続きを委ねまして、そしてね、非常に役員会がね、成長したんですね。今までは牧師に任せきりっていうところから、自分たちで文章を作って配布して、そして誰が YouTube ができる、できないみたいなことをね、やって、この1ヶ月の間で本当に教会役員が成長したなっていうのが一 一つのね、私の喜びなんです。また、コロナの時代にどうやったら伝道ができるのかっていうことを考えまして、やっぱり、ズームで一緒に聖書を読むっていうことで、で、この3週間で6000枚のチラシを、ズームで聖書を読みましょうっていうのを、近隣に役員たちと一緒に巻きまして、まあ、今のところはまだ、反応待ちというところですけれども、そんなことも起こりました。あと祈祷会もすべてズームにいたしまして、そうすると今まで出てこなかった人々が出るようになって、倍ぐらいの人数になったっていうようなね、こともございます。で、最後にもう一つだけ、進学校の授業もズーム化されておりますので、それを使って、例えばカルバンのことを語るときは、カルバニストを連れてくる。で、東方正教の話をするときには、大阪ハリスト正教会を連れてくる。で、バプテストの話をするときは、ぜひ中澤圭介先生にも、圭介先生はまた呼びますので、新学生たちに話してください。新学生2年生2人しかいないですけれども。そんなことで、とてもね、私にとってコロナっていうのは、なかなかいろんなやることあるなと思いますね。そして、まあ、会議もね、多いんです。結構会議も多いんです。ただ、あまり興味が持てない、なんか規則をどうするかという会議、全く興味が持てないので、そういう時にプラモデルをこう手元でね、作ったりして、プラモデルがいくつかできましたけれども、これはちょっとここだけのことにして、はい、そんなことで、コロナの時はね、いろいろね、ファットはね、たくさんありますのでね、みんなでそういうことも情報交換しながらね、どんどんこの時代だから届くことができる、この時代だから、なすべきことっていうのはたくさんあると思います。すいません、勝手なことばっかり言いました。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、それじゃあどうぞ、続いてオープンにしますので、どんなことでも構いません。
はい、
大先生に聞きたいことがあったらそれもうちょっと付き合ってもらって、大先生に質問しても結構ですよ。はい、
神さんどうぞ。神さんどうぞ。
はい、はい、大津先生の卓球を囲んでっていう本は、私たまたま山崎ランサム先生のブログを読んでいて、紹介されていて、あ、この方がその著書なんだなってことを分かりました。私もいろんなこうコロナの間にいろんなそのもちろんこの大野教会もそうですけども、他の教会が発信してくださって、いろんなものをこう見る聞くことができるようになったので、すごく世界が広がって楽しんでます。そして小津先生がされているように、私も家庭菜園を始めたので、その収穫物を母に届けることができるようになって、それをすごく楽しみにしてくれたので、なんか最初、まあ、コロナの最初の頃はすごくしんどかったんですけども、なんかいろんなこう世界が広がって、まあ、母も喜ぶようになって、まあ、いろんなこう自然の営みを通してこう神様の恵みっていうのを感じるようになりましたから、そういう点ではすごくこの期間を楽しむことができました。はい、以上です。
ありがとうございます。じゃあどうぞ遠慮なく。渋谷さん何か理由どうぞ。